本日は4月13日に東京証券取引所一部に上場されます紀文食品の堤浩社長に来ていただきましてお話を伺いたいと思います。堤社長よろしくお願いいたします。
紀文食品の堤でございます。今日はよろしくお願いいたします。
まず創業80周年の老舗企業、しかももう日本人だったら誰でも御社のね社名は知っているそういう有名企業ですけども、なぜ今このタイミングで株式上場をお考えになったんでしょうか。
はい、当社は今84期目に入っておりますが、当社の100周年の時の姿をイメージした時に、はい、やはりもっと成長して、それから海外にもグローバルに展開していこうという創業以来の夢をですね実現させるんだということで、上場ということを手段にしてですね、皆さんのお力を借りて夢を実現したいということで今回上場させていただくことになりました。
売り出し価格が1160円ということです、はい、これはどういうふうに評価されますか。
まあ十分な値段かどうかは、分かりませんけども、もっともっと企業価値を高めて高い値段がつけられるように努力をしていきたいと思ってます。
紀文さんといえばこの知名度の高さ、やっぱり大相撲の呼び出しの方が着てらっしゃる着物にね大きく紀文って書いてありますよね。あれがどういういきさつで紀文さんがあそこにお名前が出るようになったんですか。
当社は中央区の築地に本社がありまして、戦後ですね国技館が焼けてしまった時に、中央区の浜町で大相撲をやられた時に、はい、そのお手伝いを創業者がして、特にいろんなことの寄付をしたりしていたんですが、その中で呼び出しさんの方からこれだけ、寄付をそれからいいことをしてくれてるので、名前を染め抜いて PR してあげようということで、呼び出しさんの方から、染め抜いて土俵着を着ていただいたことが今につながっております。
じゃあ自発的に呼び出しの方が御社の名前を、
はい、そういうふうに私は聞いております。
そうなんですね、はい、でそれがテレビ中継が入るようになって、もう一気にお
かげさまで全国の茶の間で紀文という名前を見ていただくことを大変嬉しく思っております。
そうですね。で御社の商品といえば、やっぱり海産の練り物が中心で、今家庭向けがだいたい 80% ぐらいを占めてらっしゃる、
はい、
そうですね、
はい、そうです。
この需要なんですけど、特に若い世代とか含めまして国内の需要ってのはどんなふうに推移してらっしゃるんですか。
はい、当社はやはり今60、70代の方がロイヤルユーザーになっておりますが、今回コロナという形で、はい、おっしゃるように共働きの30代、40代の世代の方が外食ではなくて、はい、食事を作っていただくということで一気にユーザーが広がりまして、
なるほど、
食べる機会を持っていただいたということで今後期待をしております。
コロナでマーケットが広がったということ
なんですね。
はい、なるほど。若年層にもそうするとだんだんこう今まで以上に広がってきた、コロナをきっかけにと。
そうですね。
あ、そうなんですね。ちなみに若い世代ってなんかこれが好きだとかっていうのってあるんですか、食品では。
当社はチーズを使っている商品、チーチクですとか、そういう商品が若い人に、受けている。また今コンビニエンスでシタラバというカニ風味の科目が出てるんですけども、うん、ビールと一緒にということで大変ご好評いただいております。
そうなんですね。で今最初のお答えで海外でもですね展開をしていきたいという話がありました、はいはい、足元では全体の 10% ぐらい、はい、これをどのぐらいの時期までに、どのぐらいまで増やしたいみたいな目標はありますか。
まあどれぐらいの時期ということではないんですけども、はい、まあ 15% を目指して海外を成長させていきたいというふうに考えております。
海外の中で例えばこの地域でこういうものを売っていきたいみたいな、そういうプランはございますか。
今当社では海外向けの商品として2つグローバル戦略商品を考えております。一、はい、つはカニ風味かまぼこで、はい、カニ味という商品ですが、その商品と、それから日本では糖質ゼログラム麺というネーミングで発売してますが、はい、アメリカではヘルシーヌードルという、で今健康ブームに来ておりますので、カニ風味かまぼこもそれからヘルシーヌードルもともに健康感のある商品として受け入れられるというふうに、この2品で加管をしていきたいというふうに考えております。
これをアメリカで中心に、
はい、今アメリカですけども、はい、これを全世界に広げて、
全世界に、はい、はい、ありがとうございます。あともう一つ、御社の中核事業の一つだと思うんですが、はい、国内チルド事業、はい、サードパーティーロジスティックス 3PL って言いますか、はい、これについて今後の可能性はどんなふうに見てらっしゃいますか。
当社は昭和39年からチルド運送を始めて、チルド物流については一定のノウハウを有している老舗というふうに思っています。でチルドと言いますと在庫をしないで 作ったらそのままお客様に届けるというのが基本になってますので、はい、スピード感のあるビジネスだというふうに考えてまして、そこが今までの物流とは違うというふうに考えております。
そうすると今後このスピード感が求められるものというのは、まあ御社の商品はもちろんですけど、はい、他社の商品なんかもかなり増えていく可能性があると見てらっしゃるんですか？
現在でも 60% は他社の商品を扱わせていただいておりますので、その割合を増やすことでもっともっとお客様に貢献できるというふうに考えております。
それこそコロナ禍で結構宅配で食べ物を取り寄せるっていう動きがすごく増えてますよね、はい、ここのニーズはやっぱかなりこのコロナでもニーズが増えたという状況がありました、
はい、っていうふうに思ってます。ただ一方では百貨店様ですとか業務用筋ですとか飲食店様の商品も取り扱いをさせていただいておりますので、その分で言えば大きなマイナスだというふうにも思っております。
そちらのそうですね、需要はかなりやっぱ落ちてしまったということで、はい、あと今回ですね、東証一部直接上場ということで、資金調達の規模もまあ割と大きめになると思いますけども、はい、とりあえず使途としてはどんなことをお考えになってらっしゃるんでしょうか？
食品の製造をメインとしておりますので、今ある国内の製造設備をより衛生的に、それから安全な形に切り替えていくと。いうことと、新規の商品開発の新しい商材の開発に使っていきたいというふうに考えております。
設備だけじゃなくて、いわゆるこう開発のための研究開発コストみたいなこともお考えになってらっしゃる？
研究開発っていうよりは、新しい新商品の設備という形で考えております。
要するに生産設備、製造設備という、はい、そういう理解でよろしいですか？はい、ありがとうございます。あと配当とか含めた株主還元についてもお伺いしたいんですけども、はい、今年5円配当ですね、はい、でこれを来期というか、まあ、今期ですね、もう始まった期ですが、はい、12円増配をお考えになってらっしゃる、はい、で今期は利益もかなり倍増みたいな予想になってますね、はい、相当こう明るい見通しという印象なんですけども、はい、このあたりはどういう見通しを持ってこの数字をお出しになったんでしょうか？
やはり食品セクターの中で今の配当の成功ですとか、配当を十分に研究をさせていただいて、配当政策っていうのは当社の経営の中でも重要な政策だというふうに考えております。ただ今後事業展開をする、もしくは財務状況を改善していくというものの中で、そういうことを十分に考慮しながら考えていきたいというふうに考えています。
まあ、基本やっぱり株主には長く持ってほしい、長く付き合っていただきたいと。でそのためにはきっちりと配当を含めて還元はしていきたいと、はい、これが基本戦略であると、はい、そういう理解でよろしいですか？はい、ありがとうございます。堤社長、最後に個人投資家に向けてですね、最後御社からメッセージをお願いできればと思います。はい、
紀文食品は日本の伝統食品を扱う一つのメーカーというふうに考えております。で、日本食をしっかりと未来永劫お届け続けるという使命を十分に帯びているというふうに考えておりますので、そのためには事業をしっかり詰めてですね、お客様の役に立つことをし続けていきたいというふうに考えておりますので、そういう視点では個人投資家の皆様にも毎日の家庭の中で食べる一品の当社の商品を味わっていただくと同じようにお客様に可愛がっていただき続けたいというふうに考えております。
日本の食ってまあ文化ですよね。でその海外から見ると、例えばクールジャパンなんかもね、日本食っていうふうに、そういった文化の担い手でもあるっていう、はい、そんなふうな位置づけもねできるかと思いますんで、はい、ぜひ今後も成長していただきたいなと思います。はい、本日は13日東京証券取引所一部に直接上場される紀文食品の堤浩社長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。